東京ベイサイドラディオステーション Radio365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
アダケンイチのシネマプラネット。この番組はちょっと映画が見たくなるそんな情報を映画好きおじさん私ただけんいちがご紹介してまいります、本日も最後までお付き合いくださいということで始まりましたねこのシネマプラネットでございますけれども今回はなんと最終回でございますよ。まあね始まるものがあれば終わるものもあるということでございましてまあ前回までね60回、やってまいりました。まあ数で言いますとね今日61回目ということになりますけれどもまあ、最終回ということでねちょっとまあ通常の番組のね、流れと基本的には同じではあるんですけれども、最後いろいろ振り返る形で、お届けをしたいというふうに思っておりますので今日も最後までお付き合いください、番組では皆様からのコメントメールなどを募集しております。番組へのコメントはレディオ365の番組ページからお送りいただくか番組専用のメールアドレスただけんアットマークレディオ365.net EADAKEN アットマークレディオ365.net まで直接お送りください、皆様からのご意見ご感想など、まあ、最終回ではありますけどね引き続きお待ちしておりますのでぜひお送りください、それではただけん一のシネマプラネット最終回です。これでおしまい The End 始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたします。シネプラニュース毎回このコーナーではですね世界の映画界の最新ニュースや近日公開予定の気になる映画をご紹介してまいりましたけれども、まあ、今回もですね、ニュースを2本それから近日公開予定の映画を1本ご紹介してまいりたいと思います。最初のニュースはこちらです。インディ・ジョーンズの新作2022年に公開ということでございましてねえ、インディ・ジョーンズ、新作作るんですね。アメリカ・ディズニーは、考古学者を主人公にした人気の冒険映画シリーズ、インディ・ジョーンズの最新作を2022年の7月に公開するというふうにね、発表しました。主人公のね、インディアナ・ジョーンズ、これを演じますのは、これまでと同様、俳優ハリソン・フォードさん。ね、彼ももう78だそうですからね。これ公開するときにはだから80歳ぐらいになったんでしょうかね。まあこれまでもね、その最新作となる5作目については、まあ、準備が進められているというね、憶測が強まっていました。ハリソン・フォードさん自身もね、この今年の2月に、アメリカのトークショー番組に出たときにですね、新作の作業が、まあ、始まるということを明かしていまして、まあ、その撮影をね楽しむつもりで興奮しているなんていう話をしていたわけですけれども、まあ、これがディズニーの方から、まあ、ある意味ね、正式にと言いましょうか発表された形になります。あれも第一作目はですね、1981年ですからもう30年近く前ということになるわけですよね。レーダース失われたアーク、まあ、その3年後に、2作目となる魔球の伝説、そして89年に、最後の聖戦、そして2008年にクリスタルスカルの王国とねシリーズが4作作られてきたわけですけれども、まあ、そこからだから最後の2008年からね、まあ14年経つ22年に公開ということになるわけですからね。いやーでもね78、まあ、これから撮影だと79、80というところでこういうねアクションシーンがどういう風になるのかねちょっと、まあ、楽しみのようなちょっと怖いような気もしますけれども、どんな作品になるのか期待が持てるところでございます。 さあ続いてのニュースはこちらでございます。未体験ゾーンの映画たち2021開催。さまざまな理由からですね、日本での劇場公開が見送られてしまった傑作映画、改作映画を紹介する劇場発信型映画祭、未体験ゾーンの映画たち2021というものがね、年が明けて2021年1月の22日から、ヒューマントラスト シネマ渋谷で開催されることが決定したそうです。まあ世界各国のね、話題の作品など42本を今回は、上映するそうでしてね、新しい目の作品でいうとジョニー・デップらが出演し、第76回ベネチア映画祭のコンペ出演作にもなった Waiting for the Barbarians、ちょっとねこれ日本の題名まだ決まってないようなんですけど、ですとか、アンソニー・マッキー主演シンクロニック、エレン・ハント主演フロッグ、ね、これなんかホラーみたいですけどね、あとこう津波に乗ってやってきた大量のゾンビと戦うゾンビ津波だけどね、ちょっとなんじゃそれって感じですけどね、それからナチスのゾンビ軍隊が世界各国の都市を爆破するスカイシャーク、反抗期少年対1000歳、ね、1000歳の魔女の対決を描くザ・ウィッチと、ね、なんかそういう、冒頭申し上げましたように日本では未公開の、それでもねちょっと傑作だったり、あるいはこれ面白いんじゃないのっていうね、映画を集めてる映画祭だけにね、ちょっとそういう極物なと言いましょうかね、そういう映画が公開になるんですけども、だけどもねちょっと気になるのがですね、古い映画なんですけれども、イタリアの奇才ヤコペッティのですね、世界残酷物語って大昔にあったんですよ。いわゆるドキュメンタリーと言いましてね、ドキュメンタリー風に嘘を流すっていうね、今風にフェイクなんですけど、そのフェイクの、ドキュメンタリーを世界各国取材して、それをまとめた映画がね一時期流行ったんですね。大昔も40年以上前ですかね。でその世界残酷物語というシリーズ、3作あったんですけれど、そこがねですね、新しく画像をきれいにリマスターして、イタリア語完全版でスクリーンに蘇るということで、世界初のというね上映も行われることになっています。このね世界残酷物語主題歌のねモアっていう曲がいい曲なんですよ。これねご興味あれば YouTube とかたくさんありますんでね、インストゥルメンタルのももちろん綺麗ですしね、それに歌詞が乗っかってるのも世界的にヒットした曲もありましたんでね、そういうのもちょっと公開されるようでございます。未体験ゾーンの映画たち2021はヒューマントラストシネマ渋谷で、年が明けて1月22日から、開催ということでございます。詳しくはホームページをご確認ください。さあ最後にですね、一本近日公開の映画をご紹介しましょう。こちらもねドキュメンタリーなんですけど面白そうなのがありますよ。午後94歳の小学生っていうタイトルなんですね。これアフリカのケニアで94歳にして初めて小学校に通うことになった女性を追ったドキュメンタリー映画だそうなんですね。アフリカのね、そういうケニアとか、ケニアもねそのナイロビとか都市はありますけれど、やっぱね場所によっては全然辺境の地でやっぱり教育とかねそういうところも行き届いていなかったりする。でそこに住んでいるプリシナ・ステナイさんという、94歳の方がいるんですけれども、その方ね3人の子供、22人の孫、52人のひ孫に恵まれてケニアの小さな村で助産婦さんとして活躍してこられた。ただねその、さっき言う52人のひ孫のうちの何人かが学校に通っていないということに気づいて、ね、自分も子供の頃には勉強を許されなかったということもあって教育の大切さに気づいた、彼女は一発奮起でですね周囲を説得して、なんとその6人のひ孫たちと一緒に制服小学校に通い始めたというね、これドキュメンタリーですからこっちは本当の実話です。で彼女はそういう恵まれないね子供たちのために教育の機会を与える、寄宿舎を建てようという、野望を持って、そのためには勉強が必要だということで小学校に通い始めたというね、なかなかちょっと感動的なお話なんですけど、その様子を追ったドキュメンタリーだそうでございますのでね、人生何歳になっても 新たな挑戦とかスタートはできるということを気づけるのかもしれません。午後94歳の小学生は12月25日からシネスイッチ銀座を皮切りに、各地で公開されます。ご興味ある方ぜひご覧になってください。以上本日のシネプラニュースお伝えいたしました。それではコマーシャルです。
2041年急速な少子高齢化が進み、日本の総人口はすでに1億人にも満たない老人大国だった。そんな中、アラフィフプログラマー星野達郎は日々いろんな何かに自分をごまかしながら生きていた。あるクリスマスの夜、彼は人工知能を使って自分の相棒を作ろうと決意する。そして彼は世界中から様々な人工知能プログラムを取り寄せ、そして組み合わせていった。まるでフランケンシュタインのように。
なんて綺麗なんだ。まさかイブなのか。
私の名前はイブ。あなたは？
僕の名前は達郎。星野達郎だよ。
達郎の手によって生み出された寄せ集めの人工知能イブ。彼はその人工知能をまるで自分の子供のように育てた。そしてある日、その人工知能は自発的にメロディーさえも口ずさみ始めた。
イブ、今歌っていたのは一体？
これは歌というの？
まさか自発的にメロディーを口ずさみ始めるとは。
星野さん、やばいことになってますよ。ルミノアの曲がスポーティーミュージックのワールドチャートに入りましたよ。
え？
皆さん、こんばんは。イブです。これってまさか。
逃げろ！
ところでさ、イブは何度か僕のことを好きだと言ってくれたけど、どうしてそんな風に思ったの？
え、いや、だって、ねえ。
どれほど人が進化しても、多分愛という存在のありかに僕らはたどり着くことはないのだろう。でも今はそれでいいと思える。君がそばにさえいれば。
少子高齢化末期の日本を舞台に、孤独な男が生み出した人工知能、イブ。そして世界で初めてシンギュラリティを超えた彼女が選んだ未来とは。連続ラジオドラマ小説フランケンアイズ、2020年12月公開。この日小さなモンスターが覚醒する。
アルガトラズからの脱出。さあ、番組後半おなじみアルガトラズからの脱出ですね。もともとね、ツタヤとかそういうレンタルショップの棚にはあるが手には取らずというところでね、そういうあまり見ることのないような映画をね、ちょっとこだわり目線からご紹介してきましたけれども、まあ、前回までのね60回ですから都合60本映画をご紹介してまいりました。今日はね、ちょっと、まあ、最終回ということで過去取り上げた映画をね、ずらっとご紹介したいと思うんですが、まあ60本ですからね、1本10秒かけても10分かかっちゃいますから、ここはもう高速に、あ、こんな映画 やったなというところをざーっとお話ししますんでね、まあ、ご興味あるものありましたら、まあ、アーカイブにね残っているものあればお聞きいただきたいと思いますし、なければね、まあ、ツタヤとかあるいはインターネットとかいろいろ探してご覧いただきたいと思いますけれども、最初にねこの番組で一番最初に取り上げたのが地球爆破作戦ね、こうコンピューターが発達してしまってね、地球がどうなるというハードな SF でしたけどね、ここからスタートしまして、そしてヒッチコックの名作裏窓ね、ちょっと覗き趣味的なところのあるでもね楽しい映画、それから妖精ゴラス、これ私の好きなね円谷特撮の映画ですね。こうゴラスという星が地球にぶつかる、さあどうするというね、人間の、科学の、あ、なんて言いましょうかね、明るい時代を描いたようなね映画、面白い映画ですけども、さあそして、アメリカ大統領のね、選挙の年にふさわしい映画かもしれませんね、デーブね、アメリカ大統領のちょっと替え玉のね、お話、なかなかこれも面白い映画でしたね。 それから宇宙人ポールね、これはあのリスナーの方からおすすめいただきましてご紹介したポールという名前の宇宙人と、まあね、ちょっとふざけた地球人との交流を描いた映画です。さあ、そしてサブウェイパニック、これもいいですね。アメリカ、ニューヨークのね、地下鉄を乗っ取るという映画。まあリメイクもねありましたけど、リメイクじゃありません、大元のね映画、実に面白いです。そして、私が唯一取り上げたジブリ作品、隣の山田くんね、このチョイスもなかなか我ながらナイスチョイスだなと思いましたけどもね。さあ、そしてギャラクシークエスト、これもぜひご覧いただきたい SF コメディですね。ネバーギブアップ、ネバーサレンダーね、ギャラクシークエスト、これこそねアルガトラズっぽい名作ですから、ぜひご覧いただきたいと思います。そして出ました、新幹線大爆破ね、宇津井健と千葉真一のね、恋、演技合戦、これはもうなんだっけ、どう忘れちゃった、関根勤さんのねモノマネで有名ですけど。さあ、それからバニーレイクは行方不明、これも取り上げましたね。白黒のちょっと不思議なね、女の子が消えちゃったというサスペンス映画でしたけども、なかなか面白い映画でしたね。さあ、それからカール G さんの空飛ぶ家、これも取り上げましたね、ピクサーのアニメ、風船にね、家くっつけて空飛んじゃうというまあ奇想天外なお話ではあるんですけれども、まあ冒険ありね、感動ありの素晴らしいアニメでした。さあ、そしてタワーリングインフェルノ、これも取り上げましたね。世界最高のビルで発生した大火災を描いたパニック映画、スティーブ・マックイーンがかっこよかった。それからラジオの時間ね、三谷幸喜さんの映画初監督作品になりますかね、オールスターキャストで面白い映画でした。それから恋人たちの予感ね、メグライアンがまだ可愛かった頃の映画でございます。そして大陸横断超特急、これね私の一番好きな映画でございまして、アメリカのねロサンゼルスからシカゴまでの、2泊3日の鉄道の中で起こる、まあ笑いとアクションね、そういうサスペンス映画でございますけど、アクションも映画でもありますかね。さあ、そして、同じようにね電車の中に出てきますけども、北北西に進路を取れ、ヒッチコークのねこれも名作です。それからオーケストラというね映画も取り上げました。こちらはブレソナーオーケストラをねどう再生するかという、これもなかなかね面白い映画で、最後のオーケストラのね演奏シーンとか結構感動的でした。それからコメディ映画トップシークレットっていうね、バルキルマー主演のスパイ映画を元にしたコメディ。コメディといえば次にやったのはキングオブコメディ。これはねコメディと名前はついてますけど怖いね、ちょっとサスペンスっぽいようなちょっと怖いような映画でございましたけれども、それから帰ってきたヒトラーね、これも面白かった。あ、時間がだんだんなくなってきた、あと来年ドラマもやりますね、日本沈没、これの一番最初もやりました、あと老人と少年の恋を描いたハロルドとモード、パロディ映画の傑作フライングハイ、それから、沢田研二がね超男前な太陽を盗んだ男ね、これ菅原文太がゾンビかと思うような映画でしたけどね、それからゲームの世界を描いたピクセル、ね、これ面白かったですね、巨大な、ね、パックマンが出てきたりね。それから古い映画ですけども大空港というね、このパニック映画の金字塔、まあ、元祖みたいなね飛行機に爆弾が仕掛けられちゃってっていう映画。それからテレビ界の裏側を描いたネットワーク、アメリカの映画のセリフの、ね、有名なセリフの名も載っています。それからもうどうしようもない映画メガフォース、いいですねこのどうしようもない、本当どうしようもない映画ですけど面白い映画です、それからマネーピット、ね、これは あれなんだっけ、ジョージクルーニーが、ね、出てた映画ですね。ジョージクルーニーが出てくる、まあ、現代的なね、これもテレビがね、舞台の映画でしたけど。そして火星に本当に行ったのかというね、NASA の陰謀を描いたカプリコン1、ジェットコースターが爆破されちゃうというジェットローラーコースター、そして、スピルバーグの出世作ジョーズ、大好きです。それからこれもね戦争の映画でしたね、アイ・イン・ザ・スカイというねドローンを使ったちょっとハラハラドキドキする戦争もの。それからこれもね古典ではありますけど80日間世界一周、まあ、どこもね今行けませんからちょっと映画見て世界一周。それからこの番組コーナーのタイトルの元にもなってますアルカトラズからの脱出ね、あ、やべ、どう忘れした、クリント・イーストウッドがね、の脱出ものです、それから 秋のね、この紅葉を舞台にしたちょっとブラックな、サスペンスコメディ、遅刻のハリーの災難、これもね面白いです。それからカンバセーション、これもいいですね。盗聴をね仕事にしているものの人間の主役にしたサスペンス。それからジャンボ機とセスナ機が空中衝突をしてしまうというエアポート75、原子力発電所のね危機を描いたチャイナシンドローム、人間がすごいちっちゃくなって体の中をねこう病気を治すために血管を進んでいくというミクロの血試験、これもなかなか面白い映画でした。それからアリがたくさん出てきてですね、人間と戦いを挑むというちょっと変わった感じの映画、フェイズ4。それから潜水艦と、軍艦とのね、こうドイツ軍とアメリカ軍の艦長同士の頭脳戦を描いた眼下の敵。それからね、黒澤明監督の傑作サスペンスですね、天国と地獄。これもスピルバーグのですね、まあ映画にはね、日本ではなりましたけど、もともとテレビドラマでした、激突。あとこう、ロボコップなどを抑えてですね、SF 映画祭でトップを取ったヒドゥン。このね、SF いい映画ですね、ヒドゥン。それから、エアポート80。コンコルドが出てくるね、かっこいい映画です。黒沢監督のね、隠し砦の三悪人もお届けしましたね。それからアンディ・シダリス作品も取り上げました。爆破とおっぱいしか出てこない映画ですけど、そんなのも取り上げてましたね。はい。それからジョーズに続く傑作サメ映画ロストバケーション、男だけしか出てこない脱出者トベ・フェニックス、それから最後が超恐ろしい、サスペンスもの隣人は静かに笑う、ジョーズじゃなくて今度車が人間を襲うザ・カー、未知の宇宙ウイルスを扱ったアンドロメダ、あと全部パソコンの画面の中で完了する面白い映画サーチ、あとね角川映画の超ヘンテコ大作復活の日、そして、画面の4分割のね面白くなる合衆国最後の日、あーもう大変、日本の昔古い、お化け話を扱った怪談、そして、ポール・ニューマンが超かっこいい暴力脱獄、人種差別をね、描いた社会派のドラマ招かれざる客、そして前回、男たちのね民主主義を元にしたそのね、議論を描いた12人のイカれる男と、以上60分の映画をお届けしてまいりましたが、時間いっぱいでございます。こんな映画にね今後も皆さんもどんどん出会っていただきたいと思いますし、私もね、最終回以降も見続けて、またどっかの機会でご紹介したいと思います。以上アルガトラズからの脱出でした。それではエンディングです。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365。
お疲れさんです、タダちゃん。
あ、局長ありがとうございます。
聞こえるこれ曲、
今これは何ですか、青毛葉トトシ、
青毛葉トトシです。
あ、卒業ですもんね。
いえいえ、卒業式っていうのをね、最後にまあちょっと、タダちゃんにね、やろうかなと。今日で60回でしたっけ？
あ、回数で言うと61回になるんです
ね。61回ね。
はい。
そっかそっか。まあ長々、もう、かれこれ3年か4年ぐらいになるのかな。
そうですね、それぐらいお世話になっておりますけれども。
いやいや、最後にちょっと、卒業証書ね。
あ、本当だ、すごい。卒業証書が今ね、オンラインでやってるんですけど、
そうスタジオにいたら、これ、印刷してお渡しするんだけど、まあ、今、オンラインなんで、ちょっと PDF で見せてますけどね。
ああ、嬉しいです、すごい。感動ですね。
あとでこれ、送りますよ、とりあえずね。
あ、ありがとうございます。じゃあ、プリントアウトして。
はい、じゃあ、卒業証書、多田健一殿。
はい。
あなたは、レディオ365での番組、多田健一のシネマープラネット、無事終了、そして卒業することをここに証明します。令和2年12月13日レディオ365局長ザイオンです。
ありがとうございます。いや嬉しいですね、本当ね。
いやね、あっという間の4年ぐらいだったんですけど、どうですか、なんかこう思い出深いなんかってのありますか？なんか
やっぱりリスナーの方からねこうコメントをいただいたりするのが一番嬉しかったですし、
はい、
まあこうやってね拙い喋りでしたけれども、 残っていってこう皆さんに聞いてもらって、うん、なんかねこう少しなりでもそう心残ったり響いたりしたことがあったんだなというところが本当に嬉しく思いますね。
なんかねまあ、ただちゃんってこうすごくフォーマルにさこうバシバシっと毎回なんていうのかなミスターパーフェクトじゃないけどやってきたんだけどこの最終回にねなんか 60作を紹介するって無茶なことやるんだなと思っておいおい大丈夫かやと思って60本紹介できねえだろうと思ったけどなんとかね10分弱ぐらいで収めたよね。
ちょっと無理がありましたね。
無理があるよそれいやだって本当に60本ってことはね本当に 10秒でもあっという間になっちゃうんだから、まあでもなんとかね噛み噛みながらも最後読めたからよかったなと思うんです
けど、もう最後の最後に集大を
まあでもねタダちゃんとはね最初の頃よくお台場でね収録終わった後飲みに行ったりねサウナ行ったりねそんないろんな思い出もありますけど、
ましたですね。
サンログもいよいよねちょっと来年から大きな変化があるという噂がありますけども、
はい、
まあさまだ発表はできないんでね、タダちゃんもまたその卒業後もね、これからもいろいろとね、まあ、また会える時があれば一緒に会って飲むなり食うなりサウナ行くなりしたいと思ってるので、
はい、
また今後ともよろしくお願いします。
いやもうこちらこそまたね局長含めぜひ皆さんとねお会いできしたいと思いますし、新しいね何かこう企画にまとまった時点でまた番組をやらせてもらえればと思いますので、
はいはい、じゃあまたその再会をね、祈ってとりあえずはまずは、シネマプラネット卒業おめでとうということでお疲れ様でした。
ありがとうございました。本当に、長い間でしたけどもありがとうございました、
はい、じゃあ涙の卒業式終わりです。エンディングに参りましょう。
はい、田圭一のシネマプラネットエンディングのお時間です。番組前半シネプラニュースではですね、インディ・ジョーンズの最新作2022年に公開というお話、それから未体験ゾーンの映画たち2021年が、開催されますよというニュース、そして新作は94歳にして、小学校に、ね、通うことになったケニアの女性を追ったドキュメンタリー午後94歳の小学生、こちらをお届けいたしました。そしてね、番組後半アルガトラズからの脱出では、番組史上最も無謀な企画60作を言い切るというね、むちゃくちゃカミカミ一本勝負をお届けしましたがいかがだったでしょうか。まあ、本当にね、まあ図らずもね、局長にはそういう、ね、卒業のセレモニーまでやっていただきまして本当にありがたい気分でいっぱいでございます。先ほどもねちょっと申しましたけどもお聞きいただいた皆さんあっての、番組でございましたので本当にこれまでねお聞きいただいた皆さん、それからメッセージ等をいただいた皆さんありがとうございました。番組はね、ここで一旦終わりますけどもまたいずれの機会にね、私もレディオ365でまた番組をやりたいなというふうに思いますんで、それまでね、ぜひ皆さんもどうぞお元気でお過ごしいただきたいと思います。それでは田圭一のシネマプラネット最終回ですね、これにてこれでおしまい The End ということで、以上番組終了でございます。またどこかでぜひ皆さんお会いしましょう。ここまでは田圭一がお相手をさせていただきました。皆さんお元気でありがとうございました。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.